J-WAVE ロハスタック。
今週のゲストは岸壁幼魚採集家の鈴木香里武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんは1992年東京生まれ、学習院大学大学院人文科学研究科の博士前期課程修了し、岸壁幼魚採集家として生き物を観察記録され、また海遊び塾の塾長を務めるほか、メディアイベント出演、執筆活動や水族館の館内音楽、魚の見せ方に関するプロデュースなどを行っていらっしゃいます。まずカリブさんってこれ本名なんですかね。
そうなんです、これ本名なんですね。
かっこいいね。カオル里の武士。
はい。
誰がつけたのこれを。おじいちゃん。
もともとはあの両親が海の名前つけたいって思ってたらしいんですけれども、実はカリブって名前つけてくださったのは明石家さんまさんなんですね。
明石家さんま。
はい。
君東京なのにじゃあなんか縁があったわけね。
はい、両親がお仕事で大変お世話になってまして。
なるほど。まあでも名前にも驚いたけど、なんかこうやってもうカリブって言われちゃったらさ、やっぱり、はい、海と関わるのはもう運命づけられたと思うんですが、
はい、
まずこの肩書きの、岸壁幼魚採集家、
はい、
こんなの初めて聞いたんだけど、ちょっと教えてください。
はい、これはですね、僕も幼少期からずっとやっているライフワークなんですけれども、普通のタモ網ですね、もう釣り具屋さんに売ってるようなタモ網とバケツだけを持って漁港に行きまして、漁港の港の海面に浮かんでいる幼魚たちですね、魚の赤ちゃんたちをひたすら探しては救い観察すると。
なるほど。
はい、もう言ってみれば壮大な金魚すくいみたいなもんなんですけれども、これをずっとやっていて、でもうそれ専門にやってる人があんまりいないんですね。で、岸壁採集っていうジャンルが一応ある中で、僕は幼魚に特化しているということでこんな肩書きになりました。
不思議だよね。僕が会った人ってさ、まあ何、海釣りとかさ、
はい、
それからなんだ、クルーザーに乗ってマグロ釣るとかさ、男の人で海っていうとさ、はい、そういうなんか冒険とかさ、
はい、
なんと勇壮な感じじゃない。
そうなんですよ。大きいものをね。
今日の衣装もセーラー服だしさ、
はい、
ね。それがなんか少年のような幼魚大人になっても取り憑かれたのは、
はい、
なぜなんですかね。
もともとね、幼魚好きだったんですけれども、まず一つは身近に触れ合えるっていうところ。漁港に行くとやっぱり大きな魚はなかなかね、外洋に行かないといないんですけれども、ちっちゃい魚たちってもう外洋の荒波を避けて、あと大きな魚に食べられることを避けて漁港の中で結構成長してるんですね。で、網とバケツだけで出会える身近なところにいたのが幼魚だっていうのが一つあります。
なるほど。
であとは知れば知るほど幼魚たちのこの生き残り戦術っていうところに魅力を感じたんですね。
なるほど。
やっぱりまだ小さいので、なんとかしてこう身を守らないといけないと、でそのためにこう何かに擬態してみたりとか、体を透明にしてみたりとか、そうやってもう本当に努力をして生き残っている、そのなんか進化の物語にものすごく惹かれてしまって、年々小さい方へ行ってますね。
面白いね。外事の創刊の時からさ、さかなクンをね、
はい、
なんかやっぱり海ってやっぱり環境のリトマス試験紙みたいなとこあるからさ、随分合ってたけど全然君と違うもんね。あなた目の付けどころが面白いね。
まあ、ありがとうございます。
あれですか、でも釣りとかそっちには行かなかったんですか。
はい、釣りはね、中学の頃に釣り同好会という部活に入ってはいたんですけれども、あらゆる部活の中で一番魚に近そうだっていう意味で入ってたわけであって、実はそんなに釣りは経験が深いわけじゃないんですよ。ただ一応今でもやるんですけれども、どうしても網で取れないものすごい素早い魚とか、それを仕方なしに釣りという手段で採集すると。結局はやっぱり生態を観察することがメインなので、釣って食べるっていうことよりも、その小さい魚を取る一つの手段ですね。
J-WAVE ロハスタック。
ここで、世界文化社の発売されている鈴木香里武さんの著書、私たち海で変態するんですがあるんですけど、
はい、
これ驚いたのはオールカラーって偉いね、これ。
あ、そうですね、やっぱり小さいお子さんにも楽しんでもらうために、このイラストの要素すごく大事にしてるんですね。で、友永太郎先生っていう僕の大好きなイラストレーターさん描いてくださってるんですけども、やっぱりこう写真だとね、もう本当に まあ、この変態ということで魚の成長過程を追っていくんですけれども、なかなかこの瞬間みたいな写真ってそんなになかったりするんですよね。でそういうこう幼少期の姿だったりとか、あの分かりやすく図解するっていうところをすごく大事にしているので、オールカラーにはこだわってます。
この私たち海で変態するんですで、その変態ぶりが、はい、一番なのは何ですかね。
僕はあの、まあ、身近な生き物で意外と知られてないミズクラゲ。
ミズクラゲ、
はい、
あ小さい時刺されたけど、
はい、あそうですね
それが
そういうイメージ、ね、
クラゲって 何回か変態するんですか。
かなりするんですね。クラゲっていうとどうしてもあのふわふわこう漂ってるようなイメージがあるんですけれども、幼少期のクラゲ一番最初はなんか卵みたいなうごめく、
あの大きさどのくらいなんですか。
あもう1ミリないぐらいのサイズですね最初は。
あそうなの、
まあ、卵みたいなものがこううごめいていまして、でそれがあの岩にまずくっつくとですね、うん、植物みたいに生えるんですね岩から。
なるほど。
ポリプって呼ばれるものがこう生えてくると、うんうん、もう小さい頃のクラゲが岩から生えてるってこと自体もねあんまり知られてないんですけれども、うんうん、そのポリプっていうものがだんだんあのクローンを増やしてどんどんどんどん増えていって、それが ある日動き始めてですね、うんポコッと取れるんですね先っちょが。ポコッと取れたものが泳ぎ始めるっていう、ものすごい進化こう変態をしていくんですね。
そうすると、はい、そのクラゲの変態ぶりを、あの自分家の水槽かなんかで飼って、はい、それで観察するんですか。
あのね、あのクラゲに関しては勝手に生えてきたことがあります水槽の中に。
は
どっからその卵を、まあ、プラヌラが入ってきたか分かんないんですけれども、うん、気づいたらなんか水槽の端っこの方にイソギンチャクみたいなものが出てきまして、うん、なんだろうなと思ってほっといたら1週間ぐらいでものすごい増えましてですね、はいね、よくよく調べてみたらクラゲだったっていうエピソードが幼少期にあって、うん、そっから興味持ちましたね。
それは驚いちゃうよね。
驚いちゃいます
なんかね金の観音様が出てきたってやつもいたけどさいやそれは虜になりますね。
J-Wing Lohas Talk。
ここでちょっと基本的なこと聞きたいんだけど、はい、海の生物って、まあ、魚類がいて、貝類がいて、
はい、
あのエビとかいうのは甲殻類って言うんだっけ。
甲殻類がいますね。
あと藻か。
あ、そうですね、そういうもの
が あと何がいいの。クラゲは何類って言うの。
クラゲ四方動物という、
ね、四方動物って、はい、いろいろいるんだね。
タコイカもいますね。
それであれですか、この本では、はい、あの食べることは出てこないんだけど、
はい、
食べる方は、あの何が好きなんですか。
食べるのは魚大好きで魚食系男子なもので、うん、あの昔から大好きですね。あのお刺身で好きなのは意外とシンプルにですねサンマなんですね。
ああサンマうまいもんね、
はい、名付け親だからってわけじゃないんですけど、
う
ん、
ああそうかそうか
サンマはやっぱり刺身で食べた時のこの底力が分かりますね、うん、あの塩焼きにしてももちろん美味しいけれども、刺身って普通例えば醤油をつけたりとか、僕お塩で食べるの好きなんですけど、うん、塩つけたりしないと、まあ、なかなか食べられなかったりする、うん、サンマって何もつけなくてもすっごい味が濃いんですよね、うん、あのやっぱりあれを食べた時にこの魚は何しても美味しいんだなって思いました。
あとさ、このせっかく岸壁幼魚採集家なんだから、
はい、
サザエって好きなの。
あサザエね、最終化として勝手に取ったらあの怒られてしまうやつですね。
あサザエって いけないの、うん、
ダメです。あの漁業権で守られているので、サザエとかアワビとか取っちゃダメなんです。伊勢エビとかね、ああいうやっぱり漁師さんがあのメインで取るものって我々は取っちゃいけないので、あの上から眺めて美味しそうだなと思って見てるだけですね。
サザエとさあのアワビはさ、はい、なんであんな値段違うの。
あまあ、場所にもね、場所と時期にもよりますけれどもね、
うん、あんまりそういうあれだね、 あんまりそういうことはあんま考えないんだ。食べるとか観察なのかね。
完全に僕はもう生態の観察に特化してしま
って、まあ、学者だよね、哲学者みたいな。
J-Wing Lohas Talk。
カリブさんは子供の頃から、まあ、魚に興味があったと言うんですけども、
はい、
あれですか、 ご両親がなんかそういう方だったんですか。ええ、
そうですね、あの全然仕事は魚と関係ないんですけれども、あの趣味でダイビングをしたりとかしていたので、あの海にはもともと興味があって、で幼少期からあの休みの日になると海辺に連れてってくれてたんですね。 で釣りは両親しないのでやっぱりあの網を持ってなんか見よう見まねで幼魚観察をしてたんですよ。
はい、
でそれを僕がまあ真似てもう英才教育みたいな形でですねあの気づいたら片手に哺乳瓶片手に網みたいな感じで育ったので。
そんな小さい時から言ってたの？
はい、もう0歳から網持ってましたね僕。
はあ、でも大学は水産科ではなくて、はい、学習院大学大学院人文科学研究科、これは何の専門のあれだったんですか？は
い、僕心理学をずっと大学大学院とやってました。
また分かんなくなってあのそれはあれですか、魚の心理学を学ぼうと思ったんですか？
そうなんです。
あのあそうなのだったら分かるけど、
まあ、もう少し言うとあれですね、はい、魚を見ている人の心理学。
ああなるほど、それも分かるな、ね、であれだけ全世界に水族館があるんだもんね。
そうなんですよ、水族館がなんか癒しの空間だっていうのは昔から暗黙の了解みたいに言われてるんですけども、ね、はいはい、あんまりそれ研究されてないんですね世界的に見ても。
なるほど、
じゃあ何が癒しなのかっていうのをちょっと知りたいなと思ってそれで研究してました。
そうするとプラネタリウムとか星見て、はい、まあ、癒される人もいるけど、ええ、そのカリブさんの研究テーマ、はい、そのフィッシュヒーリングをちょっと教えていただけますか？
はい、
ポイントを。
そうですね、いろんな要素があって魚ってまず一つは色っていうのが入り口になるかなと思うんですね。で結構色はカラーセラピーとしてもう昔から研究が進んでいて、まあ、分かりやすく言ったらね、青はリラックスの色とか赤見てると元気になるとかそういう話って昔からあるんですけど、はい、魚の場合は本当にカラフルなあの色を身にまとっていてそれがさらに動いていると、うん、生き物である、うん、動くカラーセラピーってなかなかないかなっていうのが一つの要素かなと、うん、あとはあの昔からアニマルセラピーっていうのも心理学では研究されてるんですね。例えば犬と触れ合って癒されるとか馬とか、まあ、場合によってはイルカと泳ぐとか、うん、そういうものって昔から研究されてるんですけども、あのそれとさらに魚とのちょっとした違いっていうのがあの距離感かなと思うんですね。
距離感、
はい、
あ、なるほど。
今注目してるのは距離感なんですけど、例えば犬、僕も犬大好きなので、多分家にワンちゃんがいたらすごく癒されると思うんですよね、こうモフモフ触りながらね。ただ例えばものすごく疲れてて、あの犬と遊ぶのもしんどいなっていう時でもやっぱり犬はワンワンと来るわけじゃないですか、うん、でそういう時はちょっと逆に疲れちゃったりするかもしれない、うん、でも魚の場合はあの関わりたい時は餌あげたら寄ってきてくれるし、うん、懐いてくれるけれども、関わりたくない時はインテリアになってくれるんですよね。
なるほど。
で、まあ、向こうは水の世界を生きていてこっちは空気の世界って全く違う世界を生きている、うん、でも距離は近いと、うん、でも間にはガラス面というバリアがあるっていう、このなんか近くて遠いっていう絶妙な距離感っていうのが押し付けがましくない癒しなのかなっていうふうにすごく今注目してます、う
ん、そのカリブ君が目をつけた一番癒される魚は何なんですか？
僕はですね、あのマニアックなんですけども、ハナハゼという魚がいまして、はい、あのハゼの仲間で薄水色の美しい魚なんですね。
大きさはどのくらいなんですか？だいたい、ね、そんな大きくないよね。
体が20センチぐらいですね、うん、そこからあの糸を引いてるのでもう少し大きく見えるんですけど、うん、はい、これがですね海の中であの何匹も群れを作って乱舞してる姿がものすごく癒しだなと思って、うん、まず青っていうね色が癒しの入り口にもなります。
なるほど。あれですか、そうするとあのカリブさんはその観察のためにスキューバーダイビングとか、はい、海の中に潜ってみるっていうこともやるんですか？
実は僕ダイビングのライセンス持ってないんですよ。
ね、そうだよね、あのこう履歴見るとさ、はい、あのそんな話出てこないもんね。
そうなんです。
あ、面白いね君の場合、要するに足元だけで、はい、あの想像力であの楽しんでる。
そうなんです、もう上から見て這いつくばってずっと見てる、もうそれの
専門なんです。怠け者だね君
自分が動かずね。
ねえ、ほとんどさあれだよね、子供は動き回るのにさ、
あ、そうですね、
違うんだねあなたは。
そうなんですよ、
要するに神様の視点からじっくり見てんのかな。
あ、それは考えたこともなかったですね、うん、
エジプト行った方がいいかもしれないね
何か開花しますかね。
開花するかもしれないよ。 J-WAY ロハスタークカリブさんは、博物学者の荒俣宏さんが立ち上げた海遊び塾の塾長だそうですと、
はい、
まあこれ、ぴったしだと思うんですけど、はい、これはどういうグループなんですか？
はい、もともと荒俣先生がこの海遊び塾作られた時にそのいろんな視点から海について語ろうじゃないかということで、あとはその海遊びを文化にっていう、イメージで作られたらしいんですね。 で結構まあ釣りとかそれこそダイビングとかってもう文化になってるじゃないですか、うん、ただ我々のやってるような岸壁採集はもとより磯観察とかもまだその全く文化にはなっていなくて、本当に一部の趣味の人がやっている、見ようによっては密猟者みたいに見られたりすると、うん、でこういう際どいところにいるこの海遊びでもそこにはすごい発見がいっぱいあるので、これをなんかもう少しこう世の中に文化として定着させたいねっていう思いで作られたんですね、うん、でそのためには魚類学者が何かあの語るっていうことをだけではなくて、なんかその魚類学者の方々が見つけられている面白い発見をあのいろんな視点からあのお茶の間に届けるというんですかね、そういう役目の人たちグループが必要だねってことでこの海遊び塾が生まれたんですよ。なのであの我々、まあ、荒俣先生は博物学者でありますけれども、僕も専攻は心理学ですし、一緒にやってるメンバー全然魚類の専門家ではないんですね。でもそういう人たちが集まって、海好きの方々とこのコミュニティを作って、中には釣り人もいるしダイバーさんもいるし食が好きな人もいる、でどんな視点からでも海について語り合えるようなそんなコミュニティを作ってます。
J-WAY ロハスタック、
あの本の中にはいろいろそのなんていうかな、入り口というかガイドが出てて、水族館もいっぱい出てるんです、はい、紹介されてるんですけど、そうですね、はい、まあ、せっかくなんでカリブさんの話を聞いてこれからちょっと私も気にしてみようかなと思ってた人に、
はい、
都内で一番おすすめの初級編の水族館はどこですかね。
あ、僕が好きなのが葛西臨海水族園、あそこはですねかなりこだわりを持っていて、あのスタッフの方が世界中から魚を集めてくるんですね。で他の館ではなかなか見られないような南極の魚とかそういう不思議な場所の魚も結構展示されてたりするんです。で現地の言葉で名前が書かれていたりして、もう本当に館内回ると海の世界一周旅行したような感覚になれる、すごく見応えのある水族館だなと思います。
あれですか、カリブさんが一回例えばじゃあその葛西行くと、はい、何時間ぐらいあの楽しんでんの？
大体閉館までいますね。
じゃあ行くと決めたら一日あん中にいるの？
そうなんですよ。僕中学の頃とかあの中間試験期末試験が終わると必ずあそこに行って一日過ごすっていうルーティンにしてまして。
あ、そう。
はい、
僕さ全日空の翼の王国作ってんだけど、はい、水族館巡りっていうのをさ、はい、島先生にやってもらって一冊本作ったから後で送るよ、
はいはい、ありがとうございます。勉強させていただきます。
でもあなたの視点は非常にユニークだよ、はい、いいね。
ありがとうございます。
初めてだな、僕いろんな人と会ったけど 海とか魚はまあ今そんなカリブさんですけど海洋プラスチック汚染がね、はい、問題になってるけど、
そうですね、
あなたの中では、はい、それに対してなんか活動してることってあるんですか？
やっぱり漁港にいると年々そのゴミが増えてるのって如実に感じるんですね。で、まあ、悲しいなって思う一方で普段トークイベントなんかでいつもお話しさせていただいているのが、まあゴミは拾いましょうと、それは網持ってるんで拾いやすいっていうのは大前提なんですけれども、なんかゴミを拾うことが目的というよりも僕はやっぱ魚が好きなので幼魚を取りたいんですよ。で幼魚を取るためにはですね、手っ取り早いのがゴミごとすくうことなんですね。というのはやっぱり幼魚たちって何かに身を寄せて身を隠してることが多いんですね。で海藻が流れてれば海藻にくっつくんですけども、海藻がない時期なんかやっぱりゴミに寄り添って身を隠してるんですよ。 なので、まあ、ゴミもある種彼らにとって隠れ家になってる、うん、でそのゴミを網ですくえば、うん、同時に幼魚を観察することができるんですね。でそのゴミだけどっか置いておけば、まあ、ちっちゃなことですけれどもその漁港は少しだけきれいになりますよね、うん、なんかそんな感じで目標をゴミではなくてその先に一つ置いておくとものすごくなんかその観察とゴミの回収が楽しくなってくるなと思います。
まあまあ、これからもぜひ足元探検家海をきれいにしていただこうと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
J-WAY ロハスタック。